悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。悪しき者はそうでない、風の吹き去るもみ殻のようだ。それいえ悪しき者は裁きに耐えない。罪人は正しい者の集いに立つことができない。主は正しい者の道を知られる。しかし悪しき者の道は滅びる。はい、本日はこの聖書の箇所から実を結ぶ祝福というタイトルで西小林牧師よりメッセージを行います。
このように私たちは新しい年を迎えました。この時にですね、私たちはあけましておめでとうございますと挨拶をいたしますし、また良い、年末には良いお年をお迎えくださいというふうに、挨拶をします。今年が良い年になりますようにと祈ります。私たちにとって良い年とは何なんだろうかなということを今日は思って、この聖書の箇所を選びました。新しい年が良い年になりますように、私たちはどのように良い年を迎えることができるのか。聖書はですね、この私たちが、どのようにしたら、ここにも栄えるって書いて、皆栄えるって書いてありますけれども、栄える歩みをすることができるのか。また、一節には幸いであるとありますけれども、どうしたら私たちは幸いな歩みをすることができるのか。聖書はその秘訣を書いている書物なんですね。私たちにとって、この幸い、祝福、それは誰もが求めるものであります。私も本当に幸せな、幸いな意味をさせていただきたい。今年一年が幸い年になりますように、私自身のためにも、皆さんお一人お一人のためにも祈るのでありますけれども、じゃあ何が幸いなのか。聖書はどんなことを言っているのか、今日はここで読んでいきたいと思うのであります。特にですね、今日はこの3節からスタートしましょうか。このような人は流れのほとりに植えられた木の時が来ると実を結び、その葉もしぼまないように、そのなすところは皆栄える。そのようにありました。栄える。そのようなものはどういう人かというと、流れのほとりに植えられた木のような存在だ。というふうに聖書は語るのであります。流れのほとりに植えられた木。これはですね、新改訳という訳、先ほど賛美しましたね。主の教えを喜びとし、昼も夜、これは聖書そのままの、文章がですね、そのまま、歌になったんですけど、その人は水路のそばに、水路のそばに植わった木のようだ。水路のそばに植わった木の、これ、水路というのは、これ、人工の運河のことだそうです。私の訳では流れのほとりって書いてありますけど、これは小川の流れではなくて、本当に普通の川の流れではなくて、運河のような人工的な水路の流れなんだ。そして植えられた木というのも、ただそこに生えてきたんじゃなくて、移植されてきた木という意味だそうです。人工的な運河のそばに植え替えて、そこに移植された木のようにあなたは栄えるんだ。これはどういうことを意味しているかというと、私たちが当たり前に普通にあるがまま、自然のまま歩んでいたら、私たちは豊かな実を結ぶことはできないんだと、この聖書は語っているんです、実は。このですね、日本の文化の中では、 いや、本当に川は普通に流れてますし、そして木も普通に生えてるかもしれませんけれども、この聖書が書かれた文化は、イスラエル・パレスチナ地方です。アメリカで言うならカリフォルニアのような方であります。本当に乾燥地帯です。私たちがそこに種を植えたら勝手に芽が出て大きくなっていく、そういうところではありません。本当にそばに水があるか、それが決め手であり、十分に水を与えられているか、水のそばに植えられているかどうか、それが大切なところです。神様の恵みをいっぱいに受けて、栄える人生を歩むことができる、幸せな歩みをすることができる、それは、あえて流れのそばに移植されて、植えられるという、そういうことが必要なんだ。意識的な、あえて、意識的に流れのそばに植えられることが大切なんだと聖書は語っているのであります。私たちの人生もちょうどそういうものだ。砂漠のようなもので、本当に私たちが放っておいたら、私たちが放っておかれたら、私たちが何も魂のケアって言いましょうかね、心のケアって言いましょうか、私たちのこの人生のケアをちゃんとしていなければ、私たちはやがて乾いてしまう、枯れてしまうというのであります。一節にはこういうふうに書いてあります。さっきの歌の中にはありませんでしたけれども、一節には、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。これはある人に言わせると順番があるそうですね。最初は、罪人を悪しき者の計りごとに歩まず。最初は、悪い人、悪い考えでのところにちょっとふらーっとですね、歩いて。二番目のパターンは、罪人の道に立たず、ふらーっと歩いていたのが、今度はですね、そこに立ってしまう。で、最後は、あざける者の場に座らぬ人とか、最後は座り込んでしまう。人間弱いもので、本当に最初はですね、ちょっとだけだよと言って、ふらーっと行くだけかもしれない。でもですね、いつの間にかそこに立つようになってしまう。それが当たり前であるかのように立つようになってしまう。そして、最後はそこに座り込んでしまう。そして、動けなくなってしまう。それが、私たちなんだ。放っておいたら、私たちはそうなってしまうんだ。だから、私たちは、そこで、主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う。これが、アンカーなんです。私たちの人生のアンカーなんだと聖書は語るんです。このような人は、主の掟、この神様の聖書を喜んで、昼も夜もその聖書の教えに聞き従って歩んでいく。そのような時に、このですね、さっきの歌の方の訳では、昼も夜もその掟を口ずさむと訳される。そっちの方が正しい訳ですね。ただ思ってるだけじゃなくて、本当に口に出してればいいって言うんじゃないですよ。口に出して思って口に出して、本当に、この、もう、ただ思うだけじゃない、口に出す、ただ口に出すだけじゃなくて思い巡らす、聖書の言葉を覚えて、聖書の言葉を日々口にし、本当に私たちの手帳に書いたり、私たちのこの机に書いたり、ある人はトイレに書くかもしれませんけれども、いろんなところに書いて、目に入れておく、それによって私たちは、実を結ぶ人生を送ることができるんだ。聖書はそのように書いている。そして、時が来るとって書いてあるんですね。時が来ると実を結ぶんだ。私たちは、あ、そうだ、そうした、わかった。私たちは、そうじゃあ今年も聖書を読んでみようと思って聖書を読み始めるんですが、時が来ると実を結ぶんです。だから私たちは焦ってですね、いや、読んだからすぐ実を結ばなきゃ。思うかもしれないけど、時が来ると実を結ぶって書いてあるんです。見えないところが大切なんです。見えなくても、すぐに芽が出なくても、すぐにこの実を結ばなくても、すぐに伸びなくても、本当に見えないところが 見えない中で成長していくことが大切なんです。私も種を植えたりいろんなことを育てるのが好きな方でありますけれども、でもですね、せっかちなんですね。もう本当にどうかなって気になってしょうがない。去年はお味噌も作りましたけど、まだできてないんですが、もう1ヶ月目からもうちょっと気になってしょうがない。1ヶ月経つとですね、ちょっと味見してみたら全然ダメ。2ヶ月経って、まだ全然ダメ。だけど、あれ見えないところで、お味噌もそうですね、見えないところで、麹菌が活動してるんですよね。そして少しずつ分解して、美味しい味を作ろうと。もう10月経つからそろそろかなと楽しみにしてるんですが、この間クリスマスの時にちょっと開けてみたらまだだったんで、もうちょっと待ったらしダメかなと。だけど、本当に全てにおいてそうです。私たち目に見えないところを大切にしていかなきゃいけない。私たち せっかちになって、すぐ実を結ばないと。すぐなんか成果がないと。すぐなんか豊かな実を結ぶような歩みができないと、なんかダメなんじゃないかと思うかもしれない。でも、大切なのは、目に見えないところに目を注ぐことであります。本当に目に見えないところを大切にして、この、聖書に書いてある通り、御言葉を喜んで、御言葉を思い巡らす、そのような歩みをしていく。そして、いつか、時が来ると実を結ぶことを、本当に主に神様に期待していきたいと思いますね。私自身も自分の人生の中で、いくつか聖書の言葉が私を支えたなというのがあります。今日はそのいくつかをご紹介して、短いメッセージをさせていただきたいと思いますけれども、一つはイザヤ書の41章であります。41章の10節、引いててくださって結構でありますが、このような言葉があります。恐れてはならない。私はあなたと共に。驚いてはならない。私はあなたの神で、私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持って、あなたを支える。21年前、私がアメリカに来るときに、祈りの中で与えた言葉でありますが、英語も本当に、すべての学科の中で一番苦手な勉強でありましたけれども、私は恐れていました。けれども、神様が、私はあなたと共にいるとおっしゃいました。私はあなたの神であるとおっしゃいました。それだけではなくて、私の勝利の右の手を持ってあなたを支えると。私が落ち込んで落ちていくときにも、神様の御手がそこにあることを信じることができました。もう一箇所が、コリント第2の手紙の12章の9節であります。ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。これは私が牧師になる時に、もうちょっと遡って20、30年くらい前でしょうか、牧師になる時に神様が与えてくださった言葉であります。私の弱さは私が知っている。人と比べるならばその弱さばかり気になってしまう。でも私は、神様は私の弱いところにその力を完全に表してくださると信じて立ち上がることができました。御言葉は私たちの力です。私たちの足の灯火です。ぜひ、本当にこの一年、聖書の御言葉によって歩んでいただきたい。今日、初めて教会にいらっしゃった方々もいるかもしれません。私たち本当に聖書がない方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ、教会でお求めになることもできますし、お貸しすることもできますし、また、小さな聖書であるならば、プレゼントすることもできます。ぜひですね、クリスマス、このプレゼントを、この聖書を手に取って、 そして読み始めてみてください。教会の、プログラムでは日々の御言葉と言って毎日一緒に聖書を読むプログラムも持っています。それもぜひご参加くださったらいいと思いますね。神様がお一人お一人の歩みを御言葉によって支えてくださること、心から祈りしています。本当に恐れるな、私はあなたと共にいるから、私の力はあなたの弱いところに完全に現れるからとおっしゃる神様に信頼して私も歩ませていただきましょう。お祈りをいたしました。愛する天のお父様、あなたが私たちを新しい年このように簡単に教会に導いてくださいまして、このように祈りを持って記念をスタートできることを覚え感謝をいたします。神様、砂漠の中で水が湧くような、砂漠の中で実を結ぶような、あなたの恵みがある、あなたの幸せがある、あなたの栄えがあることを神様思わされます。私たちは万事が順調にいけば栄えていると思うかもしれません。でもそうではなくて、あなたの祝福は私たちが渇きを覚えるような場所にも、私たちが弱さを覚え、もう自分はダメなんじゃないかと落ち込むような時にも、あなたの祝福は確かにそこにあることを覚えて感謝を申し上げます。神様、どうかお一人お一人が状況による祝福ではなく、魂の内側から湧き上がるような祝福を経験することができるように導いてください。今日集われたお一人お一人に、あなたの御言葉による内側からの祝福が溢れますように、待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。